こんにちは。お邪魔します。レイナです。今日でレイナのパーソナリティを当番。今回頼まれた最後の回になっちゃいましたね。レイナ、おしゃべり大好きだから、パーソナリティとってもとっても楽しかったですよ。スタジオの皆さんがわからないことを教えてくれて、親切にしてくれたおかげだって思います。
ありがとうございます。
それから、ラジオを聞いてくれた、リスナーさんの皆さんが、お便りをくれて、お便りを通じて、レイナとおしゃべりしてくれたからって思います。だからレイナ、リスナーさんにも、おい、あ、そうですね。それはマイクの前で放送に乗せておしゃべりしないと絶対伝わらないことですね。それじゃあレイナ、今日はありがとうをたくさん込めてマイクの前でおしゃべりしたいって思います。頑張りますよ。カウントダウンからで始めましょう。レイナ行きます。3、2、1。お人よ鉄道マイ鉄ラジオ。 自然が好きで、いつか近いうちにその地を訪れたいと思っているお人よファンです。お人よはかつて炭鉱業が隆盛だったこともあり、大変活気があった時代を経験したことかと存じております。その頃のお人よの人口や産業の様子、そして市民と
町の息遣いがどのようなものであったかをお聞かせ願えればと思います。
わあ、丁寧なご質問ですね。ありがとうございます。炭鉱はお人湯じゃなくてちょっと離れた熊群の術船の方にあったから、お人湯を石炭でっていうよりは石炭輸送の中継地として鉄道の拠点ターミナルとして栄えたみたいなんですけど。でもでもレイナも鉱山鉄道出身ですから、術船炭鉱のことすっごく興味が前からあって、だからお便りもらってポーレットにお話聞いて、ポーレットに紹介してもらって、術船炭鉱とその時代のお人よしや湯ノ井線沿線のことに詳しい篠原議員っていうおじいさん議員さんにお話いろいろ聞いてきました。篠原議員とっても優しいおじいちゃんで、レイナに梅の味がする飴と美味しいお茶をくれたんですよ。えひひ。それで聞いてきたお話だと、お人よの人口も湯ノ井線沿線の総人口も術船炭鉱の創業が最盛期だった戦後5年の昭和5年頃、西暦で言うと1950年頃からの数年間がピークだったそうです。その頃の術船もお人よも湯ノ井線沿線もゴールドラッシュじゃなくてコールラッシュ、石炭特需でものすごい好景気だったっていうお話でした。政府が石炭に補助金をたくさん出してくれて、それを目当てに人が集まって、新しいお店がどんどんできて、団地ができて、また人が増えるから、また新しいお店ができて、お金もどんどん回っていって、九州全体、日の本全体が、そういう戦後復興景気ですっごく盛り上がって、鉄道路線もどんどん増やせ、伸ばせってなっていって、戦前に鉄道敷設法で予定されてた湯ノ井線の延伸、湯ノ井から宮崎の妻線の杉安駅まで線路をつなげちゃおうっていう計画も着工されたっていうお話です。もし後継期があと何年も続いてたら、お人よと宮崎が妻線周りでつながって、とっても便利になってたでしょうね。けど、後継期は続かなくって、補助金が打ち切られちゃったら、今までいい方向に回ってたのが、全部逆回転しちゃって、術船炭鉱は廃校になって、着工されてた工事は無期限休止になって、やがて大廃線が来て、妻線も肥薩線もなくなっちゃって、それで、ターミナルとしてのお人よも役割を終えちゃって、そこからは観光と焼酎に資源を集中して経済復興をしていこうってことになって。けど、それがなかなかうまくいかなくて、エアクラ工場誘致の話がやってきたって感じで、現在に至ったんだそうです。レイナのいた型紙も大体こんな感じだったから、日の本全部で大廃線前にも同じような衰退があったんだろうなって、レイナ思いました。だから大廃線はエアクラだけが原因じゃなくて、エアクラが来た時にそれを跳ね返せなかったり、エアクラと助け合うことを提案できない、してもらえないくらいに、もう鉄道が弱っちゃってた。そういうことも原因なのかもしれないなって、レイナ、ちょっぴり思いましたです。レイナ、お話聞いてて、勉強してて、とってもいろいろ考えて、とっても楽しかったです。アポストロフィーさん、お便りありがとうございました。レイナのお人よ Q&A のコーナーでした。
次のコーナーは、もしもレイナが〇〇だったら。このコーナーではレイナがお便りでいただいた何かに返信して、いただいたシチュエーションでのセリフとかを言うっていうミニお芝居のコーナーですよ。レイナ、忘年会とかでお芝居するの大好きですから、頑張りますね。いただいたお便りは千葉県の小湊さんから。お便りありがとうございます。いただいたシチュエーション、もしもレイナが留守番電話だったら。セリフは、ただいま留守にしています。ご用件のある方は B という発信音の後にメッセージをお願いしますです。これはラジオを録音してレイナの声を留守番電話に使っちゃおうっていうお便りですね。いいですよ。それじゃあレイナ、まずはセリフ通りに読みますね。ただいま留守にしています。ご用件のある方はピーッという発信音の後にメッセージをお願いします。えへん、上手に読みました。レイナのことたくさんたくさん褒めてくれていいですよ。それでですね、レイナ、実際にお人よ鉄道でも留守番電話してることあるんですよ。その時と同じで今度はやってみますね。あー、でも完全に同じにしちゃってボーレットって言ったら、ボーレットのうちかお人よ鉄道でしか使えなくなっちゃうから、そうですね、レイナ、このうちの人でやってみますね。カセットデッキの用意はいいですか？いきますよ。3、2、1。もしもし、お電話ありがとうございます。このうちの人、今はお留守にしてて、だからレイナ、留守番電話してるんですよ。レイナ、レールロードだから、鉄道の他のことは、あんまり覚えてられる自信ないから。だからレイナが、ピーって言ったら、その後に録音しますから、メッセージ、吹き込んでいってくださいね。準備はいいですか？それじゃ、行きまーす。ピー！はーい。レイナの留守番電話、おしまいでーす。ひひひ、いつものホーム、とっても上手にできました。今度はレイナ、いつもと全然違うレイナにもチャレンジしてみたいです。もしもレイナが〇〇だったらのコーナーでした。ここで、列車は湯の井駅に到着です。プシュー。レイナは折り返し運転の準備に入りますから、お客さんたちは一旦降りて休憩をしてくださいね。折り返しの運転は、お客様の休憩が終わり次第です。レイルロードレイナのお人よ鉄道マイ鉄ラジオ。休憩終わったんですね。それじゃあ折り返し運転に入ります。パーン。折り返して最初のコーナーはレイルロードロールアウト。このコーナーは日の本各地で活躍しているレイルロードたちの情報だとか噂話をポーレットや86さんに聞きながら、レイナがドーンってご紹介しちゃうコーナーですよ。今日ご紹介するレイルロードは、うわ、超有名なレイルロードですね。遠く、 関東を走る列車のレイルロードなのに、レイナでもよーく知ってるレイルロードです。テレビとかにもよく出るし、鉄道雑誌にも写真が載ってない月はない、高崎鉄道のエース機関車で、東日の本全部のエース機関車でもある、ハイテクデゴイチ、デゴイチ走れこと、D51-840号機。その専用レイルロードのランさんを、レイナ、紹介しちゃいまーす。ランさんはですね、デゴイチ、貨物機のレイルロードで、しかも、量産機のレイルロードなのに、日の本一って言われるくらい、お顔が綺麗で美人さんなレイルロードなんですよ。それだけじゃなく、スタイルもシュッてしてて、すっごーくかっこいいんです。黒一色で整えられたスーツスタイルに、ぴったりとしたマントが似合って、絵本に出てくる王子様みたいなんですよ。そうです、そうです。お姫様じゃなくて、王子様。ダンさん、美人さんで、とってもハンサムさんなんですよ。宝塚って知ってますか？宝塚歌劇団の、そうです。女の子が王子様とかの男役もやる、あの劇団さんです。ダンさんはですね、その宝塚ファンの人たちにも認められちゃうくらいの王子様なんですよ。宝塚はハムキューさんっていう鉄道会社さんの経営なんですけど、ハムキューさん何度も何度もランさんとそのマスターさんに宝塚線を走ってくれってリクエストしてるそうなんです。塚ファンの人たちとか、それどころか宝塚の花形スターさんの中にも、ランさんのファンがいるからなんだそうです。だけど、ランさん、高崎がすっごく好きみたいで、そのお誘いをずーっと断り続けてるっていうお話です。マスターさん、ランさんの希望を聞いてくれる優しいマスターさんなんですね。で、ランさんのデコイチ。デコイチ走れが、どうしてハイテクデコイチって言われているのかっていうと、ダンさん、コンピューターとかプログラミングが大好きみたいで、電子工作も大好きみたいで、そっち方面の技師さんたちも舌を巻くくらいにハイレベルなんだそうですよ。それで、自分のデコイチのあちこちにセンサー取り付けて、投炭とか、給水の補助をセンサーにさせてるそうなんです。そのシステムがあまりにすごいから、高崎鉄道は全蒸気機関車に実装して、他にも売り込んでいくつもりなんだそうですよ。美人さんの王子様で、レイルロードとしての仕事ぶりも抜群で、牽引する列車はどれもいつでも満席で、さらには機関車の改良までしちゃう。そんなランさんは趣味でもすっごくて、群馬名物上毛カルタの大会では3連覇してるそうですよ。すごいですね。きっとそのうちランさん自身が上毛カルタの札になっちゃいますね。レイナ、ランさんの列車に一回乗ってみたいって思ってます。それでポーレットがしてるみたいに、ダンさんの素敵なところで真似できるところ、レイナも真似して、もっと素敵なレイナになりたいって思ってるんですよ。すごく身近ですごく素敵な八六さんの真似っこも、レイナなかなかできないですから、ちょっと難しいかもですけど。でもいつか、きっとお話ししてみたいです。レイナからのダンサーのご紹介はここまでです。レイナのレイルロードロールアウトのコーナーでした。レイナ常務の第4号。レイナの今回のマイテツラジオの最終列車も、あっという間に最後のコーナーになっちゃいました。最後のコーナーは、普通のお便り。 つおたで、今日はテーマメールをご紹介します。メールテーマは小さな幸せ教えてください。お便りをくれたのは秋田県のナナシさんです。お便りありがとうございます。じゃあ読みますね。私にとっての小さな幸せってなんだろうとずっと考えていたのですが、好きな人のことを考えてる時間が一番キラキラしているような気がします。レイナさんはどうですか？わー、とっても素敵ですね。ナナシさんにも大好きな人がいるんですね。レイナもポーレットが大好きだから、ポーレットのことを考えてたり、ポーレットと一緒にいたり、ポーレットとおしゃべりしてると、とっても、とっても幸せですよ。ポーレットと一緒にお仕事をして、レイナがちゃんとやれて、ポーレットに抱っこしてもらって、レイナは偉い、頑張ったって褒めてもらえるのが、すごく、おっきな幸せで。それと比べて、ポーレットと一緒にいなくて、ポーレットいつ帰ってくるのかなとか、ちょっぴり寂しいって思いながら考えてる時間が、ほんとだ、幸せ、ちっちゃくって、だけどキラキラしてる感じですね。抱っこされて褒められてる時はふわふわで、一緒にいなくて考えてる時は寂しいけれどキラキラで、これってどうしてなんでしょうね。少し不思議な気がしますよ。だって一緒にいる時の方がたくさんたくさん幸せだから、たくさんたくさんキラキラしそうじゃないですか。ふう、レイナわからないですよ。ポーレットはいないから。スタジオの皆さん、わかりますか？はいはいはい、うわー、レイナもきっとそうだと思います。好きな人のことを考えてる時に胸で輝くキラキラは、好きな人が持ってるきっとキラキラなんですね。近くに行ったら、一緒にいたら、そのキラキラに包まれちゃうから、キラキラは見えなくなっちゃって。だけど、あったかでふわふわで、遠くからなら、キラキラがよく見えるから、会えない時には、心の中で好きな人の素敵なところを思ってるから。だから、キラキラが輝いて。レイナ、お月様、あんなにピカピカしてるから、きっと地面がすっごく眩しいんだと、ずっと思ってて。だけど、宇宙飛行士さんが月の地面に着陸したら、全然光ってなくって、びっくりしちゃったことがあるんですけど、好きな人を思う時のキラキラも、きっと同じなんですね。恋とは、きっとそういうもの、なんですか。リーナ、恋ってしたことないけど、まだわからないけど、だけど、それってとっても素敵ですね。恋をしたら、外から見えるキラキラだけじゃなくって、その地面の上に立って、一緒にいられるようになるんですね。月の地面の上からは、キラキラが見えなくっても、うさぎさんとか素敵なものが、きっとたくさん、たくさんあるから。レイナ、だから、いつかきっと、恋も、一回はしてみたいなって、思います。秋田県のナナシさん、お便り、ありがとうございました。そういうわけで、レイナ常務の、お人よ鉄道マイ鉄ラジオ、全列車間もなく無事に運行終了いたします。 レイナのラジオどうでしたか？悪かったらどこを直したら良くなるか教えてもらえたら嬉しいし、もしよかったらたくさんたくさん褒めてもらえると嬉しいです。だから番組へのご感想だとか新コーナーのアイディアとかがあったら、どんどんバンバンお気軽に、おひとや鉄道マイ鉄ラジオ公式ページからどうか送ってくださいね。今あるコーナー宛てのお便りも全部公式サイトのメールフォームから送ってください。今日のぬいはち、ぬいれいなだけはツイッターからの投稿のフォームと一緒に送ってください。採用されたご投稿にはおひとや鉄道オリジナルクオカードを、採用されたすべてのご投稿の中から1放送あたり抽選で1名様にパーソナリティのサイン入り色紙をプレゼントしちゃいます。今までのラジオのバックナンバーの聞き方は、おひとや鉄道マイ鉄ラジオ公式サイトの案内を確認してくれたらわかりますよ。おひとや鉄道マイ鉄ラジオ、レイナ運転の4号列車もすっごく名残惜しいですけど、まもなく終点おひとや温泉駅に到着です。お降りの際はお足元にお気をつけて、お手回り品、傘などのお忘れ物のないようにどうかご注意くださいです。ご乗車ありがとうございました。次のマイ鉄ラジオ、パーソナリティが当たりになっても、またぜひ聞いてくださいね。それでまたすぐにレイナに会いたくなったら、お人よに遊びに来てくださいね。レイナ楽しみに待ってます。それじゃあここでひとまずお別れ、またきっと会いましょうね。それまでそれぞれ楽しい旅を。おひとや鉄道マイ鉄ラジオ回送列車、こんばんは、こんにちは。マイ鉄レイナ役のアンズミツです。マイ鉄ラジオ回送列車、私アンズミツの担当も今回が当面の最終回、最後も楽しく皆様からの私アンズミツ宛てのお便りにお答えをさせてもらっちゃいます。今日のお便りは岡山県にお住まいのホーリスさんからです。ホーリスさん、お便りありがとうございます。読みます。マイ鉄プレイジよりレイナちゃんが好きだったので、ついにラジオでアンズミツさん演じるレイナちゃんの声が聞ける日が来てとっても嬉しいです。レイナは人間ではなくレイルロードで、その中でも鉱山からお人よへとか動力部の変更などのいろいろな経験をしていて、人より長く生きていますが、幼い女の子のようにほんわかとしていてと、可愛いだけでなく深みのあるキャラクターだと感じたのですが、レイナを演じる上で気をつけたこと、特に意識したことなどありますか？ ぜひお聞きしたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。あー、リーナちゃんに対してって前にもちょっと、なんだろう、第一印象か、第一印象の話をちょっとしたなと思うんですけど、そうですね、なんかただの子供っぽい子ではないじゃないですか。本当になんかいいとこ取りというか、働く女の子としてのすごくしっかりした面だったりとか、小さな子としての、あの幼い子としてのなんかすごくピュアなまっすぐさ、純粋さだったりとか、なんかちゃんと周りの人のことを考えて思いやれて、そういうトーンでお話をできる、なんか里いところとかだけど、こう無意識に返事をして、何にもというか、特に裏の裏とかは考えはない、素直な答えなのにすごくジャストフィットしてたりとか、そういう子だなと思うので、なんか本当に一つの隙もないいい子というか、すごくいい意味で、なのでこういい子って結構イラッとするみたいな言い方に例えられたりとかもするんですけど、まあ目標としてはそういう、まあ、イラッとしちゃうというか、ツッコミどころをこう見つけ出しちゃうとか、そういう部分が本当にない、一人もそういう印象を持たないでくれるような感じの女の子にしてあげたいというか、思うの、そういう子なんだなと、そうしなければならないなとか、もう本当にこの前鉄に出てくる女の子もみんなそうですけど、可愛くて優しくて明るくて一生懸命ですごくいい子、優しい子みたいなね、こうみんなと一緒に、そんなまたレイナらしさがありつつ、そんな感じの女の子にしたい。そしていつもそうですね、なんかこういい子供らしいトーンを頑張って死守したいと思っております。はい、レイナちゃん好きだっていうご質問、ありがとうございます。お返事しててとっても光栄です。改めましてホーリーさん、お便りありがとうございます。さてさて、最後は抽選ですね。今回のご採用者さんは神奈川県のアポストロフィーさん、千葉県の小湊さん、秋田県の七石さん、岡山県のホーリーさんです。今回読めなかった皆さんもお便り本当にありがとうございました。それじゃあ抽選いってみましょう。今日は真ん中がないから、右はもう選んだ気がする。左いけます。どこに行くかな、どこに行くかな、よし、左、右、ピョコン、右、下、左、下、アポストロフィーさんです。リーナ役アンズミツのサイン色紙のご当選者様は神奈川県のアポストロフィーさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらお人よ鉄道マイ鉄ラジオから色紙とクオカードが発送されますので、どうぞゆっくりめにお待ちください。他のご採用者の皆様にもお人よ鉄道マイ鉄ラジオオリジナルクオカードが同じ方法で発送されますので、どうぞお楽しみにしていてください。ということで、今回の私とレイナちゃんとのマイ鉄ラジオ、ここまでとなります。4回全部聞いてもらいましたか？もしもそうでもそうでなくてもですね、聞いてくれて本当にありがとうございました。次の放送は再来週、お人よ鉄道マイ鉄ラジオ、誰がパーソナリティになるかもお楽しみに。ぜひまた聞いてください。お人よ鉄道マイ鉄ラジオ、制作提供ルーズ、台本構成進行表、
収録編集チームホズ、パーソナリティは私レイナ役アンズミスでお送りいたしました。それじゃあまたお人よかモノベノかどこかで必ずやお会いしましょう。ありがとうございました。
出発進行